それでは今日のメッセージの箇所、ルカ伝の5章、新約聖書の108ページの上の段です。27節、28節、ルカ伝5章、108ページ、お読みいたします。27、28。この後、イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。もう一箇所、マルコ伝10章、少し一つ前です。マルコ伝10章の同じく28節から30節、80ページ。マルコ伝10章の28節から80ページ、上の段です。お読みいたします。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従って参りました。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のためにまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。それではお願いいたします。
今読まれましたルカ伝5章の中で、イエスは主税人に目を留めたと確証されています。みんなから、軽蔑され、のけものにされ、変な目で見られた人にイエス様は目を留めていてくださったのです。旧約聖書の中で、主はその恩命を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのですと確証されています。主はどうしてレビ、後でマタイと呼ばれた人に目を留めたかと言いますと、もちろんまず彼を救うためだったのです。けどもそれだけではなく、彼はキリストには変えられませんと喜びを持って告白するためにも召されたのではないかと思います。レビという人は一体どうしてここで書かれているように何もかも捨てて立ち上がってイエス様に従ったのでありましょうか。イエス様を信じ、イエス様に頼れば、イエス様に従うと絶対に後悔しないと、知らないうちに確信するようになったからです。このレビという人はもちろんもうすでに備えられた魂だったのです。ですから呼ばれた時、彼はすぐ立ち上がって何もかも捨てることができたのであります。先週もちょっとイエス様の言われた言葉を引用したんです。すなわち、誰でもわかる、誰でも知るようになるとイエス様は約束してくださったのです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかるとイエス様は言われたのです。聖書を知るための 鍵なる言葉だと思うんです。多くの人々は、まあ、学べば勉強すれば少しずつ分かるのではないかと考えてますけど、決してそうではありません。多くの聖書学者たちは確かに聖書の内容をよく知ってるけども、聖書の言わんとしてることは全然分かっていない。まあ悲劇的なんです。イエス様の時代の聖書学者たちの大部分は確かに聖書の内容を知っていたんですけど、イエス様のことを知ろうとしなかったから結局御心にされてしまったのです。結局真理を知りたいと思わなければ、御心を行おうという切なる願いがなければ、主は働こうとしない、心の目を開こうとしません。まあ結果として御心にされます。まず聞く耳がなければ、すなわち従おうという気持ちがなければ、主は最後的にその人の心を固くなにしてしまいます。これはもうすでに主の裁きなんです。まあ一つの実例は、出エジプト記に出てくるエジプトの王であるパロだったんですね。主は何回も何回も彼に向かって話されたのです。モーセはこの主の御心を明らかにして示したのですけども、パロは聞く耳を持っていなかったと何回も書いてあります。彼は自分の心を固くなにしたと書いてあります。何回も嫌です、聞きたくない。彼はこういうふうに自分の心を固くなにした結果は、主は彼の心を固くにしたということです。すなわち彼は悔い改める余地を持たなくなってしまったということなんです。まあ、主の御心を行おうという願いを持つことこそが大切です。今臨経のお読みになりましたルカ伝5章とマルコ伝6章の中でこの事実が強調されています。イエス様の弟子たちは確かに全てを捨てたのです。強制されたからではありません。彼は網を捨てて自分の職業まで放棄したのです。父親一人を残して家族からも離れてしまったのです。まあ全てを捨てる覚悟ができていたのです。そして今のマルコ伝6章の3節に、迫害という言葉まで使われています。結局主を信ずることとは自分の信じないことを意味しています。イエス様に信頼することとは自分の思いと気持ちは大切ではないという断固たる態度を取ることです。結局自分の考え感情あるいは意思を捨て否定することを意味しているのです。弟子たちは間違いなく全てを捨てたのです。けども、まあ、これは大変な苦しみだ、とんでもない犠牲だと思ったことがない。彼らは豊かに報いられたのです。捨てることによって彼らは得るようになったのです。まあ、聖書の一つの原則とはそういう原則なんですね。捨てたくない、離れたくないという人々は必ず損します。失うようになります。けども主の優位に捨てるものは得るようになります。例えばペトロは、まあ、職業を捨ててイエス様に従うようになった結果とは何だったのでありましょうか。まあ、危篤状態になった姑はイエス様によって癒されたのです。結局捨てることによって彼は得たのです。 イエス様のために従う者は決して損をしません。今この世においても大きな利益を送ることができ、しかも死んでからは大いなる報いを得るようになります。結局キリストには変えられません。イエス様を信ずる者は毎日喜ぶ平安を持つことができます。安心して将来に向かうこともできるのです。従おう、本当に意味での従おうことの土台になるものとは、結局放棄することで、あろうこの二つの箇所を通してはっきり知ることができます。まあ、このような断固たる態度を、このような断固たる決断を成した2、3人をちょっと見てみたいと思います。まずちょっとヒブル書中1章から1箇所を読み足したいと思います。まあ、モーセについてよく知られている箇所ですけれども、モーセという、まあ、預言者とも呼ばれ、また神の友とも呼ばれた人について、ヒブル書中1章24節から次のように記されています。403ページになります。403ページです。主一章の24節、信仰によってモーセは成人した時、パウロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからですと。